コラム。伊賀の歴史世は37。人々を見守る地蔵。伊賀地域には石仏が多く存在します。道端に安置されるものや小さなお堂などが建てられているものなど数多くあります。石仏の種別は地蔵菩薩が主になっており、地蔵信仰が地域の人々に強く根付いている様子が見て取れます。地蔵石仏は室町時代から作られる数が増加しました。個人が寺に寄進することも多く、供養のためや祈願、願ほどきのために作られました。また街道沿いに安置されていることも多く、国や村の入り口や教会を守るために祀られていました。写真は牧山の東福寺跡近くにある道行地蔵です。南北朝時代頃に作られたとみられる比較的古い石仏で、船形光背に半肉彫りの地蔵菩薩立像が彫り刻まれています。花崗岩でできており、高さは145センチほどとしっかりとした大きさです。光背部分には、腹弁、蓮華、六弁があり、台座の部分は二段になっています。錫杖を持つ右手の形が少し変わっているのが特徴です。道行地蔵は、旧道沿いにお堂が建てられ祀られています。牧山は河合川上流域に位置する山間の集落で、滋賀県甲賀市の信楽町や甲南町へ至る道がある要衝の地です。奈良時代から平安時代頃は東大寺の荘園の一部となり、中世には城館が築かれ、また窯跡があるなど、人の往来が盛んだった地です。全国的に見ても、峠道や要衝の地に安置されている地蔵は、道行きや導きなどの名で呼ばれることも多く、行き交う人々の無事を見守ってきたのではないでしょうか。文化財課歴史資料係。電話およびファックス 41-2271。 お堂に入った道行地蔵と道行地蔵拓本、市田新一さん採択の2枚の写真があります。伊賀物セレクションナンバー54、忍者の携帯食兵糧丸、二次元コードが掲載されています。伊賀忍者三条人の一人、藤林長門の神が駿河の国、静岡県の今川義元に仕えていた時、山本勘助に伊賀流忍術を伝授しました。この兵糧丸は、その勘助の書いた忍術秘伝、老壇宗の中に書された兵糧丸を、分量、材料を当時のままに、食味を現代風にアレンジし再現したものです。主原料となるもち米、うるち米などは、伊賀三米を使用しています。氷砂糖を多く含むため、血糖値を上げられるとともに、生薬配合により、滋養競争や鎮静効果、抗ストレス作用、権威作用があります。初伝実物の忍者携帯食であり、現代のサプリメントのようなものです。お皿に積まれた兵糧丸と、兵糧丸のパッケージの写真があります。忍法町料理藤井水、有限会社、魚貞、取締役、藤林隆之さん。日本料理店、 仁宝町料理藤井水は、伊賀市北部の山間部に店を構えています。忍者の末裔であり、江戸時代に書かれた奥義書、万仙集会の著者が先祖であるため、忍者にこだわり、忍法上料理を作りました。忍者は今でいうバランスの取れたヘルシーな食事をしていたと言います。忍者をテーマに、昔の忍者が食した素材を現代風にアレンジし、かつ、伊賀の新鮮な素材、旬の食材を最も美味しく召し上がっていただける懐石料理を提供しています。また、藤井水では、お食事を召し上がっていただいた後のお楽しみとして、忍者の知恵を再現した様々なからくりを店内に施しています。ぜひ一度お立ち寄りください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、有限会社魚貞、電話431089。仁宝町料理藤井水取締役の藤林隆之さんの顔写真があります。伊賀ブランド推進協議会事務局商工労働課、電話229669、ファックス229695。スポーツの力、する、見る、支える。支えるスポーツをイメージしてみましょう。皆さんはスポーツをどのように楽しんでいますか？実際にプレーしたり、テレビでオリンピックを見て応援したりと、楽しみ方はたくさんあります。こういったする、見るスポーツは、どういったものかイメージしやすく、すぐにいくつか思いつくのではないでしょうか。では、支えるスポーツのイメージはどうでしょうか。すぐにイメージできるのは、スポーツボランティアという人が多いと思います。いろいろな大会にスタッフとして参加することで、選手と共に大会を盛り上げ、大会運営の支えとなっています。また、指導者の皆さんもそうですね。スポーツ少年団をはじめ、スポーツ教室やクラブ活動などで、技術の向上など、スポーツ活動をより良いものにするため支え、定期的に講習や研修を受け、指導の質の向上に努めています。そして、スポーツ推進委員の皆さんも、地域のスポーツ振興を支えています。地域行事などで、レクリエーションスポーツの指導や、スポーツフェスティバルの役員などで活躍しています。こうして考えると、支えるスポーツもいろいろとありますね。支える側でしか味わえない楽しみや喜びもあるかもしれません。縁の下の力持ちだから体験できる楽しみを見つけてみてはいかがでしょうか。三重県スポーツ協会三重のスポーツ応援隊と伊賀市スポーツ推進委員の二次元コードがあります。問い合わせスポーツ振興課、電話229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp。 明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。被災地の避難所に学ぶ介護高齢福祉課。元日に発生した能登半島地震の記憶はまだ新しいところだと思います。私は5月1日から7日まで 被災地支援のため輪島市に赴き、避難所の運営支援に携わりました。現地では地域の至るところで損壊した家屋がそのままの状態になっており、地震の被害の大きさを実感させられました。またすでに震災から4ヶ月が経過していましたが、避難所にはまだ多くの人が避難されており、避難生活が長期化している現実を目の当たりにしました。高齢の避難者が多く、中には認知症の人や心身に障害のある人も避難されていました。このように避難所には多様な背景や事情を持つ人が避難します。すべての人が安全かつ安心して避難生活を送るためには、性別、年齢、病気や障害の有無などそれぞれの人の背景や事情に配慮した避難所運営が重要となります。具体的な取り組みとして、避難所の設計や配置においてバリアフリーやプライバシーを確保するよう努めること、食事や宗教的な事柄についての配慮などが例に挙げられます。また配慮を必要とする人の声を直接避難所運営に反映する仕組みを作ることも重要になります。私が派遣された避難所では、毎朝各地区の代表者と行政の支援職員がミーティングを行うなどして、避難所での課題や改善点を収集し、実際の運営に反映させる取り組みが行われていました。今回の経験で、災害が起こる前に避難所には多様な背景や事情を持つ人が避難されることを想定し、準備することが必要だと痛感しました。また、一人一人が被災者になる可能性があることを自覚し、日頃からの備えを怠らないようにしたいと思います。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール、jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。